ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、先週、
はい、
これからの出生前診断ということで、ね、はい、いろいろなお話をお伺いしましたが、
はい、
出生前診断といっても、もうたくさんの診断があるんだよとお聞きいたしました、うん、はい、その数といっても数え切れないぐらいですか。
そうですね、もう赤ちゃんの病気の数っていうのはもう本当に何百っていう数がありますので、
その中で先週はその赤ちゃんに病気があるのではないかとか、うん、もしかしたら障害を持って生まれてくるかもしれないよっていうような、まあ、診断をしてくれるというお話をいただきましたが、はい、これね先生、例えばそのもうとっても元気で障害も病気も何にもないよっていう場合はもうそれで安心してというか大丈夫というわけでもないんですよね。
ないんですよね。その出生前診断っていうのは赤ちゃんの診断もそうなんですけど、はい、例えばへそ脳だとか胎盤っていうのの診断も出生前診断の一つになって、
お母さんの体の
子、はい、非常に大事なことなんです。このお母さんの体のその子宮の中で赤ちゃんっていうのはまあ自由に泳いでますよね、羊水の中で、はい、でその命綱と言われてるへその緒ってあるじゃないですか。
へその緒ありますね、
はい、赤ちゃんのおへそから、これあの胎盤っていうところに結びついてるんですね、はい、で胎盤っていうのはお母さんからの栄養とか酸素とかを胎盤がその細胎っていう血管をへその緒を通して赤ちゃんに送る、
まあ、見た感じイメージとしては子宮があって、はい、その中にこう胎盤という名のクッションみたいな丸いこう枕みたいなのがあって、はいはい、そこにこう赤ちゃんが寝転んでいるようなイメージですかね、
はいはいはい、
その胎盤と赤ちゃんのおへそがつながっていて、はい、お母さんの胎盤の栄養を赤ちゃんがへその緒から
もらっている
、もらっているということですよね、
はい、間違いなく、はい、そういうことなんですよ、はい、でそれが、まあ、そういう普通の状態だったらいいんですけど、時にですねその胎盤からへその緒が素直にポンと出てなくて、その胎盤からちょっと周りの膜を張ってですね、
はい、
その膜からへその緒がこう出て赤ちゃんに行ってるなんていうことがあるんですよね。
ちょっとその胎盤からじゃへその緒が素直に生えていない、
はい、
生えていないというかこ
う、そうですね、はい、
下になっていないということですね、
はい
はいはい、
っていう場合があって、でその血管がですね壁をこう張っている、で別に壁を張ってるだけだったらいいんですけど、
血管というのはへその緒ですか。
へその緒の血管になるんですよ、はい、でそのへその緒の血管が胎盤からこう膜を張って、で膜からその出て赤ちゃんにつながってるっていう時に、その膜を張ってる途中で子宮の入り口の近くを通ることがあるんですよね。
ほう、
でそれはもう誰にもそのどこ通ってるかなんていうのはなかなかこう最初は分かんないんですけども、はいは
い、子宮の入り口ということは赤ちゃんが出てくる場所ですね、はい、
出口です、赤ちゃんの出口です。
そこをこうへその緒が通せんぼしてしまっているということですか、
はい、そうですね、通せんぼか、はい、あるいは通せんぼでなくてもその近くを通っている、
通っている、
でそれは膜をこの血管を張ってるんですよ、
はい、
だからもしその生まれる時って破水ってなりますよね、
なりますね、
そのあの膜が破れるっていう、
子宮の中に入っている水が膜が破れて、はい、もう中が大きくなりすぎてバシャッと出てきたよと、
はい、でその膜にこの血管がくっついてるわけですよ、
くっついてへその緒の血管ですね、
はいはい、でそれがバシャンってなるとどうなります、
その水が出ていったら生まれるとは思いますが、はい、 それと一緒にそのへその緒まで一緒に破裂してしまったら、赤ちゃんが栄養を吸い取っている血管がなくなるから、
はい、
赤ちゃんは栄養をもらえなく
て、もらえない、栄養も酸素ももらえない、
はい、
大変、もうあの命綱プチンって切れたような状況です。
本当ですね。
宇宙飛行士がもしパイププチンって切られてプーンってこう宇宙に放り出されたらどうなります
か。どうしましょう。
もう酸素も何もない、
はい、
その状態になるんですよ。
早く出てこないといけない、
はい、早く出てこないといけないけど、まだあの破水しただけで子宮の入り口は広がってないっていう状況だと、はい、赤ちゃんすぐに出てこれないじゃないですか。
だって生まれた時に赤ちゃんがおぎゃおぎゃって生まれてきた時、あ、おぎゃはまだか、へその緒がついた状態で生まれてきますからね。
そうです、普通はね。
それがへその緒がなくなってるってことですよね、
はい、切れちゃったらへその緒が途中で切れちゃったら赤ちゃんの血がジャージャー外に出てます。
どうしよう、
はい、でもお母さんは意外に気がつかないと、助産師さんも意外に気がつかない、はい、なぜかっていうと出産の時に血が出るのは当然だってみんな思ってるじゃないですか、
お母さんから出てる血だと思って
しまう、お母さんの血だと思ってるじゃないですか、はい、ではい、お母さん血が出てますけど大丈夫ですよなんて言って助産師さんが言ってて、実はそれ赤ちゃんの血だったりする、
赤ちゃんのへその血だと、
はい、もうそうなると赤ちゃんのもうどんどん心拍は弱くなっていくし、ああ、もうどんどん血の気がなくなっちゃって、はい、赤ちゃん貧血状態、もう10分とかの間にもう赤ちゃんもう瀕死の状態になるんですよ。
もう今聞いてるだけでちょっとドキドキしてしまった、はい、
で、はい、それで赤ちゃんがもう亡くなってしまう、分娩時に亡くなってしまう、分娩前に亡くなってしまう、あるいはもうなんとかその生まれてから蘇生っていうのをして頑張っていっても赤ちゃんもうすごい貧血になっちゃって、脳の貧血にもなっちゃって
血が足りない、
その脳の障害、重い障害になったりとかすることがあるんですね。
そのパーンって破裂する前はすっごく元気だった赤ちゃんのわけですよね。
何にもない、何にもない、
赤ちゃん、病気もない。
そうだから赤ちゃんの例えば脳とか心臓とかその全部の臓器も何にもなくて、手足もバタバタ動かしてて、
検査しても異常なしと、
全く異常なし、ただその血管がそーっと子宮の入り口の前を張ってるだけっていう、それだけなんですよ。
へその緒がどこに張ってるかによって変わってしまう、はい、ということなんですね。
でその張ってるかどうかを見つけるか見つけないかだけ、うん、でその見つけてればそのもう35週とか36週って早い目に入院をして、
はい、
帝王切開で赤ちゃんをポンと出して、
ええ、
でもう赤ちゃん元気でおぎゃおぎゃ、
先生ほぼ 100% でもいいです。質問してもいいですか、はい、よくこう首に絡まってるとかね、はいはいはい、その方が、
はいはい、
あのちょっと腸とかで見て、はいはいはい、ですねとか言ったりすることあるじゃないですか、
はいはいはい、
そのぐらいの確率で今お話しされたことって見つけることはできないんですか。
これはあの非常にあの子宮の入り口のすぐそばに血管が張ってるかどうかなので、
はい、
へその緒の中の血管3本あるんですけど、
はい、
この3本がバラバラにこう走っていっちゃってたりすることがあるんですよ。なので細かく見ないとやっぱり分かんないですね。
見つけにくいんですね、はい、その子宮の入り口を張ってるかどうかまでは。
なのでその私のところに来て年間10人ぐらいこの前置血管って言われてるこの状態の人いるんですけど、
はい、そうなんですか、は
い、だけどあの普段見ていらっしゃる妊婦検診してる先生で、誰もこの10人の先生方は気づいた人がいない。
聞いたこともなかった私も、
はい、なので、
はい、
もうこの本当に今まで見てる子のほとんどは私あの元気にあの生まれたというのをあの向こうの先生から聞いてます、
はい
はい、
それを見つけられたら先生は どのようなアドバイスをするわけですか。
もう見つけた段階で、はい、その前置血管を専門としている、うん、ある大学の教授がいるんですけども、そこの先生のところにまず送ります。
前置血管で出産をすることを専門にしている先生がいらっしゃる、
はい、そういう先生とグループがあるんですよ。なのでそこのチームにかかると助産師さんとか看護師さんも非常にその実態に慣れてらっしゃるので、はい、その出血っていうのがどういうことかとかいうのが分かるんですよね。なのでその患者さんをそこの病院で、でも 100% もう元気に生まれてます、そこの病院で。
先生この場合はやはりその、はい、頭から出てくる入り口が血管があるので帝王切開が必然になるわけですよね。
もう絶対的に
頭から出たら血管が破れてしまうから、
はい、
ダメです
、はい、だけど本当にでもそれだけなんですよ、その選択肢を選ぶだけで赤ちゃんおぎゃおぎゃおぎゃで元気なのに、知らないだけで下から生まれてっていうことになる。
これも先生、はい、見逃すだけで元気にあの足動かして蹴ってますね、もうすぐ出産ですねって言って、
はい、
安産お祈りしますなんて言ってね、はい、普通に頭から産んで、
はい、
赤ちゃん血が出てしまって そうですね、生きれなかったというパターンもあるわけですよね、
は
い
は
い、
私あの、初期の段階で、はい、この前置血管を結構強く疑って
初期でわかるんですね。
初期でかな、まあ、初期で全員ではないです、はい、だから絶対中期には来てくださいって言うんですけど、初期でかなりもう血管が張ってるのまで見えてて、
あっとわかるわけです
ね。でもあこの子はもう血管が張ってるからもう中期でおいでよって、中期でもう一回見て、でその前置血管であればそういう専門の先生紹介するねって言ってたのに、まあ、来なかった方がいらっしゃって、でその方がしばらく1年以上してから来られて、はい、次の妊娠で来られたんですよ、はい、で私すごい気になって前の子どうなったのかなと思って聞いたら、はい、前の子供さん普通に下から分娩されて亡くなってしまわれたそうなんです。
なんかでも今の話聞くと、はい、もし私も全然この 前置なんとかでしたっけ、うん、今でも覚えられない
前置血管、
そう、はい、それがわからない身から聞くと、もう見てもらっているクリニックですっごく元気だねって言われてるから、なんかおいでとか言ってたけど わからないけど大丈夫だわとか言って、うん、産んでしまうかもしれないなって今思ってしまいました、はいはい、だって赤ちゃん元気だったら、はい、
だからもう私もね、はい、もうそのことがあったので、もう今あの初期に特に疑う人っていうのは中期ドックで必ず前置血管がないかどうかとか、この血管の走行を見ますねっていうことを書くんですよ、手書きで、はい、絵を書いて、はい、で手書きで書いて、その必ずのところに上に点々って打って、
絶対来てねと、
そして下に20線引いて、はい、必ず来てねというふうに、それを書いた人は今必ず来てくれてるので、はい、見逃してはないと思いますけど、
赤ちゃんが元気だからゆえにですね、は
い、
本当に
そうなんですよ。だから赤ちゃんの体のどこも何も悪くないのに、このへその緒がどこ走ってるかっていうことだけで赤ちゃんの運命決まっちゃうっていう、そういうことがあるんですよね。
前に置くと書いて前置血管、
はい、そうです。
ぜひいろいろな方に知っていただきたい、
そうですね、
話ですね、
はい、あのホームページをクリフムのホームページ見ていただくと、はい、そこにあの図式で、はい、あの説明をしております。
ぜひクリフムさんにお問い合わせしてみてください、はい、心配な方は、
はいはい、お願いします。
ありがとうございました、はい、
ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。